はい、皆さんこんにちは。6月23日の、数学演習34の授業を始めたいと思います。今日はですね、線形代数の話をやるんですけど、先に、先週の中間レポート試験のお話しします。で、プリントに最初のページに略解というか、配点ぐらいしか書いてないですけど、一応公表もちょっと書いてます。で、本当はですね、今日も返却して、それで平均点もお知らせしてどうのこうのってしたかったんですが、すいません、ちょっとですね、最後の集計とか最後の部分点とか微妙なとこがですね、まだ残っていて、まだすいません、返却できません。今晩遅くには返却しますので、ちょっとそれまでお待ちください。一応もう皆さん一通り採点しました。で、微妙なとこは残してますけど、まずですね、皆さん全体的にはよくできていたと思います。そうですね、持ち込みからだったし、これまでの範囲理解していれば、7、8割ぐらい取れるかなぐらいの難易度で作ったんですけど、解くべき問題は皆さんそれなりにきっちりと解いていたと思います。得意不得意もあると思いますけど、単位がやばいとかいう点数の相談はなかったと思いますので、皆さん引き続き最後まで頑張ってください。結構宿題でできてなかった人とかも頑張って復習した跡が見られたとか、そういうのもあります。そうですね、ただですね、問題4から6の、裏面のやつなんですけど、論証が中心のやつ裏面に全部回したんですけど、やっぱりまだですね、ちょっと慣れていない、ちょっと不安な答案もありました。で、数学というのは基本的に論理なんですね。計算ではなくて、数理学科でやる数学というのはもう論理だと言っていいぐらいですので、論理が間違っている答案というのはもう数学的には0点なんですね。宿題とかもそれなりに厳しい採点が行われたと思いますけど、でも極力部分点上げてます。ただやっぱり論理が一番大事なので、論理が間違ってたらもう半分以下になってます。そこはしっかりですね、見直してください。コメントも書いてます。で、どうしても納得いかないっていう人は遠慮なく質問とか反論とかしてください。で、プリントにも書いてるんですけど、試験っていうのはですね、皆さんをですね、蹴落としたりですね、バカにしたりとかですね、品定めするとか、そういうものでは決してありません。本当は自分が理解してるかどうかっていうのは自分で確認できないとダメなんですね。それはもう大学卒業して、社会に出たらもう嫌がおうでもそうしないといけないわけです。で、だから4年とかなったら、ゼミとかやりますけど、その時の準備っていうのはちゃんともう自分でどこまで分かってるっていうのを、ちゃんと見据えて、で、分かんないとこはシステマティックに自分で解決していかないといけないんですね。ということなんですけど、皆さんまだ2年前まで、高校とかで、で、まだいきなりそういうことをするのは辛いと。だから試験というのはですね、皆さんがどこは理解していないかっていうのをこちらがお手伝いすると。で、実際解いてもらって分かったつもりのところが実はあやふやだったとかですね、そういうのが客観的なこの試験で分かるわけですね。で、そういうとこはですね、自分で見落としていたということで、復習をする機会なんですね、これは。だから、今回満点の人もちょっといるんですが、大抵それなりに間違ってます。で、解けなかった問題はそのまま決してほっとかないでください。もう思い出したくないとか、そういうのじゃなくてですね、どこが分かんないかを確かめるっていうのが試験の目的なんだから、分かんなかったところはそこをちゃんと復習する、これが一番大事です。ですので、間違ったところをもう一回自分で解いてみてくださいということを声を大にして言いたいと思います。 ですので、ですね、先週から宿題と課題とかいう感じで、まあ、提出先を同じにしたんですけど、で、課題もプリントの中にまとめて書いてるんですけど、今回問題4のところに課題があります。で、今回ですね、その、中間レポート試験で間違ったところを、なんか、納得いかないの、もう何問でもいいから解いて、もう一回出してください。それを先週の課題にします。今週じゃありません。先週の課題として、だからそれで点数プラスアルファしますので、これはもうぜひ解いてください。今日の課題はまた別にあります。だから今日の課題の点と先週の課題の点両方つきますので、それで挽回してくださいね。と言いながらすいません、まだ返却してないんですけど、すいません、今晩遅くには返却するので、まあ今晩必ず解いてくださいって言ったけど、まあもし明日起きてから受け取ったら明日の夜に解いてください。まあ明日の昼でもいいけど。はい。それだけお願いします。あと気になったところだけ簡単に試験のコメントします。ですね、まず問題1が、まあ規定とか、まあ線形代数に関する問題で、まあこれは皆さん、よくできてたと思います。そうですね。で、問題2も線形代数で、まあこれもよくできてたと思います。計算ミスがちょっとあったぐらいですね。で、問題3は、複素数で、ちょっと1問か2問ぐらい、ちょっと難しかったかもしれないですけど、まあ、これもできてました。で、問題3の2番とかですね、このアルファを求めようで、回答にオメガを用いておいてしたんですけど、ちょっとこれは僕の問題の作り方が間違っていて、オメガの2分の1乗って書いて答えてる人がいたんですよね。それはこっちは想定してなかったんだけど、すいません。それも正しいので、丸にしてます。あんまり2分の1乗とか使ってほしくなかったんで、違う問い方にすべきでしたね。だから A プラス BI の形でとか、にすべきだったんだな。すいません。これはもう僕の問題の、まあ、不備ですね。それで、最後のですね、一次分数変換ですね。4番の、で、変換後の領域を図すよっていうのを、これ演習でやった問題とほぼ全く同じなんですね。で、ちょっとオメガと W が混在するから、ちゃんとしっかり書きなさいという、その、訓練のためにも出したんで、ですけど、まあ、そこ混乱する人はいなかったんで、良かったですけど、なんか出来がそんなに良くなかったです。全く同じ、手順で解くだけなんですけどね。オメガの大きさって1ですよね。オメガって単円上の点だから、原点からの距離もちろん1だから、オメガの絶対値は1なんですよね。それを、なんていうか自然に使いこなせてない人が何人かいました。まあ、そのせいでもないんですけどね。なんか4番の出来が意外に悪かったです。まあでも全体的には表面は計算だからそんなに悪くなかったんですけど、裏面がですね、まあでも、うん、まあ結構皆さん復習して頑張ったと思います。最初に宿題で見た時の答案よりははるかに良くなってます。ただですね、1行目が間違ってるんですね、論証の時の。なんでしょうね。例えばですね、問題4の1番とか言ったら、集合の方眼関係って言ったら、もう手順、もうワンステップなんですよね。これ左が右に含まれてるだから、だから左の集合の弦を2に取るっていうのがもう、1行目絶対これなんですよね。で、それを踏み外すともう、どうしようもなくなりますので、もう1行目はこれだっていうのを確実に押さえてください。この問題4の2番もそうなんですよね。これゴニョゴニョ書いてるけど、示したいのは F が前斜であることを示しなさいですね。で、F というのは X から Y への斜道です。で、それが前斜っていうのを示すんだから、行き先の Y の集合 Y の弦を2に取ってくるんですね。それが1行目なんです。それから始めないと泥沼になります。別のだから Z の弦とか最初に2に取ってくる人がいるんですけど、それは条件の方に引っ張られて、条件からさっき書こうとしてるんです。もうこれは、もう何十回も言ってるけど、 条件は途中で使うんです。で、この、問題を見たときに何を示さないといけないかっていうのを最終目標を見据えて、最終目標の一番最初の、文を一番最初に書かないといけないんですね。これもうイプシロン論法でもそうだし、もう多分基本的に論法って言ったらもう基本的に そうです。それを間違わないでください。もう最初の一手がうまくいけば、あとは見通し良くなって、もうそれで罪なんですよね。最初の一手を間違えると、泥沼です。だから最初の一行目は本当に気をつけてください。もうそれはそれ、答案にコメントしてますので、宿題でもそのコメントあったかもしれないから、両方ちゃんと見てください。宿題のコメントは前も言ったかもしれないけど、博士課程3年生の数学のプロがやってくださっているので、そんな貴重な TA がつくっていうのは、もう皆さん幸運だから、一行一行は正座して読んでください。問題4の3は結構できてました。あとですね、問題5の、問題5の3はちょっと難しい問題として、入れました。まあ、これはあれです。連続関数は収束列を収束列に移すっていう、まあ、基本的な定理なんですけど、まあ、これをやっとかないと、演習の最初の方で数列の極限取るときに、ログとか取って計算したけど、あれが本当に保証されるのかっていうのは、こういう定理があるから保証されるんですね。で、それを演習でやってなかったんで、ここで入れました。まあ、これはちょっと難しめだから、略解をプリントに書いてます。で、問題6は、まあ、これもできてたと思うんですけど、関数の極限はですね、ロピタルを使ってほしくなかったんだけど、まあ、別にロピタルで合ってれば別に丸つけてますけど、計算がやっぱり間違うんですよね、ロピタルだと。多分、やっぱりテーラー展開する方が早いし、計算も間違わないと思います。だからロピタルでやった人はもう一回これテーラー展開でやった方がいいかなと思います。問題6の1の1番ですね。問題1の2番は、これはまあロピタルですね。ログを取ってロピタルですね。これは、こういうのは。1番はもう本当にログの 1-x とかそういうのが見えてくるので、テーラー展開も何も見ずにサラサラってできるんですよね。それをサラサラっとやって観察して、そうすると分母分子3次まで展開しないといけないということが分かります。それでやってください。はい、じゃあ本題に入ります。今日はですね、内積という非常に重要な話を取り扱います。で、特にですね、その中で正規直行規定っていうものを具体的に求めたりしてですね、それを使いこなすということをやります。まあ、内積空間とかいうのは割と抽象的で、まあ、線形代数でもまだやってないかもしれないけど、そういう抽象論も大事なんだけど、一応具体的に使うというのも大事だから、どっちかっていうと使う方を重点置いて今日はやります。だからまあとっつきにくくはないです。1年でやってる人もそれなりにいると思いますけど、まあ、プリントは作ると妙に長くなりました。今日はボーナス問題も入れてるからちょっと長くなって、まあ中間レポート試験のあれもあるから、実質6ページぐらいですかね。まあでもちょっといろいろ話題が盛りだくさんなんで、ちょっと大変かもしれませんが、まあじっくり時間かけてみてください。で、まあ、内積の定義は、そこに書いてある通りで、まあ、これを、一般化というか、これを抽象、一般の定義として、まあ、いろんな、内積を定義することができるんですね。で、まあ、いろんな内積を、まあ、だから、いろいろ紹介した方がいいんですけど、まあ、そうですね、今日はそんなに、へんてこな内積は使わないです。だから、RN とか CN だったら、下に書いてる標準的な内積を、考えることにします。で、先週も CN の、標準的内積、エルミート内積っていうのを、まあ、ちょっと言ったと思いますけど、どっちかに複素協約が入りますので、気をつけてください。で、僕のプリントは全部左側を、複素協約にしてます。 これは物理でよく使う流儀で、数学でも最近は左の方が多いかなと思いますけど、まあ、昔の本とか右についてるのもあるから気をつけてください。でですね、内積が大事なのはですね、やっぱり関数空間考えるときなんですね。で、内積があると、まあ、直交するっていう概念が定義できるわけですけど、関数空間に直交するっていう概念を持ち込んで議論するっていうのがとっても大事なんです。で、関数空間って一般に無限次元なんですけど、まあ、そこでだから無限個の規定が取れるわけですね、素朴に。で、その中で直行しているものを考えると、もういろんな場面で役に立つんです。まあ、その入り口の話なのでちょっと加えてます。それでですね、ちょっとですね、脱線してですね、ディラックの記号っていうのをこのプリントにちょっとまとめてます。まあ、これはですね、必須ではないんですけど、非常に便利な記号です。数学の本でも最近はこれ用いてる本も出てます。現代的な線形代数とか関数解析とかでは、まあ、本当に便利なんですね。それはもう数学者も物理家も両方認めてる話なんです。で、ディラックっていう人は有名な物理学者で、まあ、量子力学の、まあ、最初の定義に携わった非常に有名な人なんですけど、まあ、こんな感じです。普通の数ベクトル考えましょう。数ベクトルの、まあ、N 正弁ぐらいあるものをまず考えて、で、まずですね、縦ベクトルを考えます。で、縦ベクトルをですね、これ、ケットって読むんですけど、ケットベクトルって読むんですけど、いつもベクトル A に矢印とかつけたり、あるいは A のボールドで太字にしたりして表してたと思いますけど、まあ、その代わりにですね、これ左側に棒を書いて、右側にカクッと、くの逆向きの、こういうのを書く流儀があります。んで、この縦ベクトルをケットベクトルと呼びます。これが普通のベクトル空間の弦だと思っています。ほんで、一方ですね、このケットベクトルって縦ベクトルだから、それを転置して不素共枠取るっていう操作ができますね。で、それはまあ、エルミト共枠を取るっていうことなんですけど、まあ、そうすると横になります。で、横になって、各成分が不素共枠になるんですけど、そっちの横ベクトルの世界、横ベクトルのは、縦ベクトル区別して、ブラベクトルと呼ぶことにします。それで、ベクトル A っていうのも、このバーっていうのを右側につけます。で、くの字は、左側につけると。まあ、ちょっとへんてこな、形に見えますけど、これで、記号として定義してやります。そうすると何がまず嬉しいかっていうと、このブラベクトルを左側に書く、そうすると横ベクトルですね。で、その右側に縦ベクトルのケットベクトルを書くと、ちょうど行列の、演算できますよね。で、ちょうどそれ内積なわけですね。1×n で n×1 だから、できるものは 1×1 なんですね。それで、ブラの A とケットの B っていうのを並べると、まあ真ん中二重線になってるけど、それも一本の線で表すことにすると、これがもうぴったり、内積の記号と合うんですよね。ほんで、名前も、ブラとケットだから、ブラケットと。そういうシャレなんです。うん。まあ、名前だけでも便利なんだけど、計算上とても便利なんです、これは。で、特に、正規直交規定を扱うときに、この記号が本当に、役に立ちます。まずですね、正規直交規定を、まあ、E1 から EN と普通のようにします。で、これをケットベクトルとして、書きますと、正規直交性はどうなるかっていうと、それぞれ内積取って、自分同士は1だ。で、違えば、0だっていうことだから、まあ、ブラケットのこの EK と EL で、クロネッカーデルタの KL になるわけですね。まあ、これは単に書き換えただけなんですけど、正規直交規定にはですね、さらに完全性っていう条件が成り立つんです。で、これはですね、式で表すと、ここに書いてるシグマの EK のケットと EK のブラの、こいつが、N×N の単位行列になっていると。こういう関係式になります。 これなんかすごい不安定に、初めて見ると不安定に見えますね。なんか左辺の、左側にケットベクトルがあって右側にブラケベクトルがあるから、こんなんありかと思うかもしれないけど、これよく見たらありなんですよね。で左側に、縦ベクトルがあります。で右側に横ベクトルがあるけど、これだから、N×1 と 1×N があるんですよね。それちゃんと行列の、掛け算として定義されてるんです。でそれで最終的にできるものは何かっていうと N×N の行列なんですよね。わかります？だから右辺も N×N の単位行列なんですね。でこれが成り立ちます。これどうして成り立つかっていうと、これはですね、先週、問題 6-2 でちょっとコメントしたんですけど、なんか与えられたベクトルをこの正規直行規定で展開しなさいと、でその展開係数求めなさいっていう問題を先週やったと思うんですけど、でその答えはですね、そこに書いてある通りに、V っていうベクトルをこの E1 から EN で線形結合を取った場合は、内積が定義されてますので、きれいにこんな形になるんですよね。これ先週やった話なので、ちょっと見返して見比べてください。全く同じ式を書いてるだけです。でこれもちょっと見た目気持ち悪いかもしれないけど、この展開係数はこのブラケットの、これ内積のこの E1 と V のこのブラケットなんですね。これちょうどブラケット内積だから、これは数なんです。でその左側に書いてる E1 はケットだから、これは縦ベクトルなんですね。でその次も E2 は縦ベクトルで、その展開係数が E2 と V の内積になってる。まあ、これ先週求めた話なんですよね。これあえて右側に展開係数書きます。そうしますと、今これ2の V でこの展開の式が書けるわけですよね。そうしますと、この右辺のこの形はじーっと見ると V にこのへんてこな E1 と E1 の、N×N の行列が作用しているように見えますね。一つ目の項、二つ目の項も V っていう縦ベクトルに E2 と E2 のこの N×N の行列が作用しているように見えますね。で2の V に対してこれが成り立つんだから、左辺の V には単位行列がかかっていると思って、その行列の作用の部分だけ取り出す。それが、今言った完全性の条件なんですね。わかりますか？だからむしろ、先週の問題を解こうと思ったら、完全性の条件を先に持ってきて、なんか求めたいベクトルを正規直行規定で展開しなさいって言われたら、その求めたいベクトルに単位行列をまず作用させるんですね。全く同じもんです。でその単位行列をこの完全性の条件でこの正規直行規定の言葉で書き換えるんですね。そしたらここに書いた展開の式が出るでしょう。そしたら展開係数はこの内積を計算すれば終わりだということになるわけです。まあいいですかね。でそれからさらにですね、まあ今だから E1 と E1 のなんか作用する N×N 行列とか言ったけど、これ単独で見るとこれは実は E1 方向への直行作用を与える遮影行列なんですね。実は遮影演算子になってます。で実際にこの EK と EK でケットとブラで並べた、これを PK って書いてますけど、こいつを EK のケットに、だから縦ベクトルに作用させると、それはもう明らかにガチャンとここはブラケットになって、 EK と EK のブラケットは1ですから、EK は EK に移される。ほんで、この K と違う EL に作用させると、これ正規直行してますから直ちに0ですよね。だから0なんです。ちなみにこの、PK っていう行列をこの正規直行規定 E1 から EN で行列表示したらどうなるかって分かりますかね。それは、規定がどこに移るかっていう結果を見ると分かりますけど、ほとんどゼロなんだけど、K行列目だけ1っていう行列になります。まあだからK 番目のところへの、直行遮影になっているってことが まあ、あの具体的にあの 数の、行列として分かります。ほんでそれを K が1から N まで足すと対角成分の位置がバンバンバンと全部あのそれぞれ出てきて単位行列になるということも分かります。まあ、これもちょっとあの使ってみないとあの慣れないかもしれないけど、慣れると とても便利です。はい、じゃ あのすいません、ちょっとリラックの あの記号っていうのはちょっと余談なので、あのまあ、あのここからは本当にあの本題です。でまずですね、あのエルミト行列っていうものの性質をあの議論します。もしかして1年生で実対称行列はやってるかもしれないんですけど、それを複素の世界に拡張したものがエルミト行列です。でどういうものかっていうと、エルミト協約っていう操作がありますけど、あの行列をあの転置して複素協約を取る。でそれをその操作をしても元に戻るという行列をエルミト行列と言います。でこれは非常に重要な行列で、あの特にですね、あの量子力学とか考えるとこれがもう決定的なんですね。あの量子力学の話をしだすとまた長くなるんですけど、あの量子力学っていうのはあのまず世界が複素数です。で物理量はあの演算子になります。で演算子って、まあ、あの無限際の行列だと思ってください。で物理量が行列だとか言ったらわけわかんないですよね。だからあの核運動量が行列とかなるんですけど、わけわかんないですよね。ほんでしかもあの方程式は全部あの複素数で書けてるんです。シュレーディンガー方程式は複素数で書けてます。でどうして僕らはあの実数しかあの体験できないのかっていうのは不思議なわけですね。でその答えはその物理量が、エルミート演算子だからなんですね。でその性質でどの性質が効いてるかっていうと、この2番目の例題1の2番目の性質なんです。このエルミート行列の固有値は全て実数なんですね。で量子力学というのは、まあ、いろんな仮説があるんですけど、仮説の一つとして物理量、その物理量を観測すると、その観測値っていうのは固有値が出てくるっていうのが量子力学の仮定なんです。ほんでその物理量はエルミート演算子なんですね。だから、その固有値は実数なんです。だから観測値も実数になると、あのそういうあのちょっとこじつけのようなあの仮定だけど、あのこういう枠組みで量子力学があのちゃんとあの定式化されてます。で実験事実と完璧に合います。だから量子力学の本質は、まあ、複素数とでこのエルミト行列ですね。まあ、他にもあるけど、まあ、確率解釈とかいろいろあるんですけど、まあ、ですのであのこれはあの本当に大事だからぜひやってくださいと思ったんですけど、いきなりこれ問題にしたらあのなかなかあの何をしていいか分かんないっていうのがあるので、結局あの例題にしました。あのまず自分で解いてみてください。で分かんなかったらチラチラっと回答を見るぐらいであの進んでいくといいと思います。で、この中にですね、一時独立であることを示せっていうのが4番にあるんですけど、これあの N か K の行列で一時独立性を示す、あの固有ベクトルが、一時独立を示すっていうのは、まあ、一般論であるんですけど、内積を使うと非常に簡単にできますので、そういうやり方をぜひあの身につけてください。で、あとはですね、まあ、エルミト行列はユニタリ行列で対角化できるという話がありますので、まあ、それが5番です。まあ、教科書にあるようなあの定理なんですけど、まあ、知っておいた方がいいと思うので、あの入れました。それで、問題1がやっとあの普通の問題なんですけど、あのまあ、これはですね、もうあんまりあの、難しくない。あのなんでこれを入れたかっていうと、まあ、一つはですね、あの内積として行列に対する内積というのがありまして、まあ、その例を示したいというのと、あとはですね、あの 2×2 であのパウリ行列というのがありまして、まあ、それがあの電子のスピンとかを記述するのにあの非常に重要なあの行列なんですね。まあ、それをちょっと紹介したかっただけなんです。あの ここはまあ何とも言えないですけど、まあ、あの普通に解いてください。あの多分解けると思いますけど、 2×2 でエルミート行列は何かっていう具体的なあの理解です。 で、ここに出てくる行列はいろんな場面で今後活躍します。はい。それ でその次はですね、このエルミト行列をちょっと実数に制限する、これまで考えている線形空間は C 乗です。で、その C 乗の線形空間というのは保つんですけど、行列の成分だけは全部実数にすると、そういう制約を置きます。そうするとエルミト行列は実対称行列というものになります。だからさっきはですね、 A を転置してさらに複素共約取って元に戻るというのが条件だったんだけど、成分実数だから複素共約を取るという操作がない。だから転置取っても自分自身と同じっていう行列が実対称行列、まあ文字通りですよね、転置しても同じだから実対称行列なわけです。で、これもですね、エルミト行列の特殊な場合っていうふうに解釈すればいいだけだから、固有値は実数だし、異なる固有値に属する固有ベクトルが互いに直交するとか、そういう性質は全部引き継がれます。で、これを利用すると二次曲線とか二次曲面の標準化ができます。で、その問題を、問題2とか問題3で作ってます。今日は多分実は問題ってこの問題2と問題3しかないんですね。なんかですね、ちょっと例題とかに盛り込みすぎて問題自体が少なくなったんで、例題とかもですね自分で解いてくださるのがいいと思います。で、問題2と問題3はそうですね、問題2はある程度解けると思いますけど、問題3はちょっと難しいかもしれないです。二次局面とか多分やってない人が多いと思うし、式だけ見てこう形とか見えないと思うんですけど、こういうのに出くわしたときどうすればいいかっていうと、例えば Z イコール0でスライスを取るとか、そういうことをやる、それが重要なんですね。まあちょっともうさっき言います。問題3で、まあいろんな式が与えられてるんだけど、これが3次元空間でどんな図形かと、下から選べっていう問題なんですけど、例えばですね、括弧の A っていうのは、まあ、これはわかるかもしれないけど、まあ、X、Y、Z 全部一次式だから平面なんですけど、しかもまあ、センスのいい人はですね、これは X 切片が A で、Y 切片が B で、Z 切片が C の平面でしょとか、まあ、すぐにわかるんですけど、まあ、わかんない人はどうすればいいかっていうと、Z イコール、例えばコンスタントで切ればいいんですよね。例えば Z イコール0で切ったらどうなるかっていうと、これは普通の二次元平面の式になるわけですね。Z イコール0っていう平面で切ってるから、その上の式になるんだけど、それは、X と Y だけの式になってて、それは皆さんよく知ってるわけですね。高校でやった通りで、X 切片が A で、Y 切片が B の直線ですよね。で、次に Z イコールじゃあ1で切ります。Z イコール1で切ったらどうなるかっていうと、この左辺の第三項が C 分の1になるわけですね。だから、それ、右辺に移行すると1引く C 分の1になって、その定数がちょっとずれるわけですね。で、そのずれの分だけ、その直線がちょっとずれます。ちょっとずれるんだけど、その直線の傾きって一緒ですよね。X と Y の係数は変わんないから、傾き一緒です。だから傾き一緒のまま、ずれるんです、ちょっと。一定の、値で。で、次、Z イコール2っていうのを、断面を見ると、今度1引く C 分の2ですよね。だから、またずれるんです。で、Z イコール3で切ると、またずれる。で、今言った Z イコール0っていうのを、標高0、標高1メートル、標高2メートルってすると、地図が書けますよね。等高線が書けます。で、等高線は全部直線ですよね。で、1メートル上がるごとに、その直線が平行に、こう、一定間隔でずれていく。その時の、土地の形は何ですかっていうと、それを、つないでいけばいいから平面ですよね。という理解は非常に素朴なんだけど非常に重要です。だから B とかも Z イコール0で切ったら楕円ですよね。Z イコール1で切っても楕円ですけど、Z が C を超えると右辺に移行した時に右辺が負になりますからそこは解なしですよね。っていう風にやればどっかで切れる図形だっていうことがわかります。 でそれ Z 以外に Y とか X でやったら、あの全部同様にあのこの図形はどっかに収まっているんだということが分かるわけですよね。で断面が楕円だ、だからこれはあの楕円面ですよね。あ、ほんですいません、ここにあの名前がいろいろ書いてて、一応双曲面とかいろいろ書いてるんですけど、大変申し訳ないですけど、あの図があの書けないので、あの興味ある人は皆さんそこの手元のスマホとか、パソコンでこれを画像 Google で画像検索をすると、とてもとても綺麗な図が出てきます。それを見比べてお願いします。で、まあ難しいのはですね、例えば C とかですよね。C とかだと、まあ Z イコール例えばコンスタントで切ったらどうなるかっていうと、まあなんか Z だけ符号違うわけですよね。XY と違って。もう初めから右辺に移行していくと、X2 乗足す Y2 乗イコール1足す Z2 乗ですよね。その形で Z イコール0を例えば切ると、それは半径が1の円ですよね。で、Z が1で切ると、今度1プラス Z2 乗、だから半径がルート2の円ですよね。で、Z イコール2、Z イコール3とかで切っていくと、半径が10に大きくなります。でも円ですよね、全部。で、Z をマイナス1、マイナス2にしても同じ半径を持つ円ですよね。だから、Z 軸の体の周りの回転体だということはわかりますよね。で、さらに今度別の切り口で見ると、例えば Y イコール0にすると、今度 X2 乗マイナス Z2 乗イコール1なわけです。だから双曲線ですよね。で、もっと別の切り口切ると、また今度 X イコールコンスタントだと、また双曲線なんです。それは何ですかっていうと、なんかですね、Z イコール周りで、ぐにょーとこう、くびれた双曲面っぽくなりますよね。ほんで、葉っぱ何枚かなっていうと、それ全部繋がってるから、1枚の葉っぱの双曲面かなと思うから、一応双曲面かなと思うわけです。まあそんな風にやると D とか他もわかると思います。まああとは楽しんでください。それで、その問題3の2番はちょっと難しいかもしれないけど、なんか二次曲面の式が与えられてます。なんでいきなりこれ曲面って言えるのかっていうと、それは自由度の感情でわかるわけですね。これ3次元空間の中のなんか図形ですね。三次元空間の XYZ っていう座標があるんだけど、一つだけ、関係式が与えられていると。関係式が一つあるってことは、XYZ は独立に動けない。XYZ が独立に動くと三次元くまなく動くんだけど、XY を決めると Z は自動的に決まるんですよね。だから自由度は3つないんです。自由度2つなんですよね。で自由度2つで、この XYZ の点が動くから、これは二次元の面になるわけですね。それを表している。で、それがどういう図形を表すかっていう問題です。で、これはですね、ちょっとですね、その前の問題にを解かないと分かんないと思うんですけど、それと全く同じ手順で 3×3 に拡張して解けば、実対称行列の応用でこれ解けます。標準化ができます。まあ、それだけヒントにしておきますね。ほんでですね、最後はですね、正規直行規定を求める方法の話です。これは多分1年生でやってる人も多いような気もするんですけど、まあシュミットの直行化、グラムシュミットの直行化と呼ばれてます。で、まあでもやった人はせいぜい数ベクトルでやっただけだと思うんですけど、2年生では関数空間とか扱いますので、まあそこでも直行、正規直行規定っていうものを求めることができます。この全く同じ手順で求めることができるんですけど、でそうやって得られた関数は、まあ、直行多項式と一般に呼ばれてます。まあ、それをちょっと求めましょうっていう問題です。それで、最初のこの囲みに、まあ、まず普通の、R3 の場合の、数ベクトルを題材にして、シュミットの直行化をまとめてます。まあ、完全に丁寧に式は書いてないんですけど、手順だけを言葉で書いてます。まあ、これ最初は問題として書いてたんですけど、まあ、ちょっとどうかなと思って、まあ、手順のまとめとしてちょっと改良しました。まあ、そもそもシュミットの直行化って何かっていうと、まず規定が3つ与えられていると、今 R3 だから3つまず与えられているとします。ただし、直行してるとか、長さが1とか、そういうものはまだ決まっていない。 この3つの規定を利用してここから、この P1、P2、P3 の順番に正規直行規定を作る方法があるんですね、システマティックに。それをシュミットの直行化と言います。でどうするかと、でまず P1 を長さ1にします。でこれで E1 とします。で次に、この E1 と P2 の春平面上で E1 に対して垂直な単位ベクトルを求める。でそれを、正規直行規定の2番目 E2 というふうにしますと、まあ、それの求め方が書いてます。でそれが求まったらさらに、E1 と E2 と、最後の P3 というベクトルを使って E1 と E2 にさらに直行する E3 っていう正規直行規定を求める、まあ、そういう方法なんですね。まあ、一応書きました。全く知らない人はこれを読んで次の例題2を見ながらやってみるといいと思います。ちょっと例題2は多項式の関数空間の例でこれを適用しているので、ちょっと混乱するかもしれませんけど、そうですね、数ベクトルでどっかでやってもよかったんですよね。まあ、すいません、ちょっとですね、もう8ページも作ってしまってちょっと入れれないので、照らし合わせながら見てください。この手順をそのまま例題2で使って正規直行規定を求めてます。まあ、ただちょっと注意したいのはですね、こういう関数空間ですね、多項式とか関数空間だと内積がこう積分とかで普通になってます。だからそのノルムを求めるときですね、ベクトルの長さを求めるっていう手順はちゃんとこの、内積の定義を使って求めないと間違います。それだけ気をつけてください。そうですね、そうすると今日の問題はこれでなくなってしまうということなんですけど、本当はですね、いろいろフーリエ展開とかも最初盛り込みたかったんですけど、まあちょっとこれは脱線してるかなと思ってボーナス問題に回してしまったんですが、まあフーリエ変換はですね、まあ非常に重要、これもまた重要なんですけど、これも内積が非常に関わってる、正規直行規定っていうものが関わってる話なんですね。でこれは実に強力で、まあ直行多項式も重要なんだけど、フーリエ変換は、まあこれまた重要なんですね。で、これがいかに強力かっていうのを体感する例題が、例題3です。で、それと同じことを、ボーナス問題で解けばすぐ解けるんですけど、まあちょっと例題3とかちゃんと見てから解かないと解けないから、一応そこまで頑張ったということを考慮して、この問題7のボーナス問題を解いた人は普通に10点のいつもの点数をつけることにします。フーリエ変換すると非常に非自明な関係式がいっぱい出てくるんですね。まあそういう面白い話です。どうしましょうかね。まあとりあえずここでじゃあ切って、また2時半ぐらいになったら答案を見ていただいて、それでちょっと解説します。じゃあちょっと抜けます。はい、では回答の解説をしたいと思います。回答は問題文に比べてずっと少なくて2ページしかありません。例題にかなり回したので回答がかなり短くなりました。実は最初1ページだったんですけど、ちょっと問題をすり替えて2ページになりました。問題1はまあ多分いいと思うんですけど、まあ複数の行列をもう全部A たす BI の形で各行列要素を置いて、で、L ミートって行列、条件を課せばこの形になるっていうのがわかります。で、それが、次の、4つの行列の線形結合で1位に、書けるということもわかると思います。まあ、これは別にまあ、そんなに大した問題ではありません。で、問題2がまあ、それなりに重要なメインな問題の一つで、まあ、宿題とも関わっているので、まあ、丁寧に書いてます。まず実対象行列は、直行行列で対角化できると。 あ、さっきの例題1だと、ユニタリ行列で対角できるって言ったんだけど、これが、直行行列で対角できるっていう形になります。で、まあそれを実際この問題で解いていきます。で、まあまずですね、実対称行列を、まあ、普通に対角化すると、こういう値とこういうベクトルを求めるということなんですけど、直行行列で対角化するためにこういうベクトルをですね、長さ1にします。正規化します。ここでやってください。そうしないと図形の解釈が難しくなるので、そうしてください。だから例えば回答のように V1 はルート31っていうベクトルになるんだけど、これをあえて長さ1にするために前に2分の1という係数をつけます。これで長さ1です。で、V2 も同様ですね。まあこれだけちょっと注意してください。それは2番で役に立ちます。で、2番はこの二次曲線ですね。XY とかいうクロスタームがあって、パッと見何なのか分かんないですけど、まあこれは実対称行列を利用して標準化できます。二次曲線ぐらいだとまあここから平方完成とかすれば分かるんですけど、3×3 とかですね、二次曲面とかなっていくとだんだんそれが苦しくなるから、まあ実対称行列でやる方がシステマティック、応用範囲が広いです。だからそれでやってください。で、まず実対称行列をどこに挟み込むかっていうと、この複雑な XY のこの二次式ですね、こいつを実対称行列で回答のように、この左辺イコール XY の横ベクトルと XY の縦ベクトルでこう挟むんですね。そうすると、これ全体 1×1 の数になりますよね。これでちゃんと行列の演算規則を満たします。で、ここで1番で求めた行列 A っていうのが姿を表す。そうすると、さっきの対角化の結果がここで使えるわけです。で、その時に、P を正規化してるから、 P は直行行列であると。だから直行行列であるっていうことで、P の点値と P を掛け算したものは単行列だと、まあ、あるいは P の点値は P の逆行列であると、そう呼んでもいいですけど、そういう性質をバンバン使って変形します。ほんで、P で座標変換して、それを大文字の XY と置いてます。まあ、これまあ、標準的な形に合わすために、P インバースで回してますけど、規定を P で回してるから、座標は P インバースで回ります。それで回していくと、ちょっと長くて、最初はちょっとうんざりするかもしれないけど、まあ、ここ丁寧に折ってくださいね。一回一回は必ず。そうすると、一番最後の大文字の XY で挟まれた対角行列が浮かび上がるんですよね。ちょうど。で、ここで正規化してないと、ちょっと計算がめんどくさくなるので、それで正規化してます。で、そうやって見ると、最後に出てきた式っていうのは、楕円だということがわかるわけですね。ほんで、規定変換っていうのは、まあ、座標変換してるわけですけど、これ直行行列なんですよね。で、直行行列っていうのは、一般に回転と折り返し、あるいはその合成なんです。で、この時の P っていうのを実際見てみると、ちょうど、30度の、回転だということがわかります。で、30度回転したら、この標準的な楕円だということが分かったから、元々の図形は楕円なんですよね。直行行列は、だから長さとか角度を変えないんです。それが重要。だから図形のそういう形は変えないんですね。だから楕円はウィンと回るだけです、この場合は。まあ、それで外形が描けるってわけですけど、まあ、一つ注意したいのは、時々逆向きに回してしまう人がいるんですけど、それを防ぐために、例えば大文字の XY イコール1、0とかですね、特別なところを見て、で、P インバースで回すわけですよね、これ。で、それで、辻褄が合ってるかどうかをチェックしてください。どっか一つ具体的に見ればわかることですので、まあ、それだけちょっとコメントしておきます。はい。まあ、あとはこれ同じような問題を、宿題で解くことになります。 まあちょっとですね、宿題はひねってあるから、あの平行移動とか最初にしないといけないかもしれないけど、まあ、あのやることは一緒です。じゃあ、最後問題3ですけど、1番はもうさっき言った断面を切るっていうので、あの、わかると思います。で、2番は、また実対称行列を使って、今度は二次曲線じゃなくて二次曲面を回します。これも 2×2 が 3×3 になるだけです。で、手順全く一緒で、固有ベクトルをちゃんと長さ1に揃えると、座標変換の意味が、見やすくなると。実際、それで、解いていくと、これは、ZX 平面での、45度回転だということがわかります。ほんで、移った先は、一応双曲面なんですね。だから、それを45度、回し返したものが、元々の図形ですよね。まあ、それで、外形がわかると。そういう問題です。はい、すいません。ちょっと長くなりましたが、まあ一個一個はですね、そんなに難しくないんですけど、ちょっとですね、分量が多いと。しかもちょっとディラックの記号とか言って、脱線もしたから混乱してるかもしれないけど、うん。まあ時間かけてじっくり、消化してください。はい、じゃあすいません。今日はこれで終わります。